そのスタ、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップファイナンスの支援をしたり、経済メディアで寄稿をしたりしているしげです。
はい、という2人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回はですね、60分でわかるファイナンス超入門ができるまでという話をしようと思うんですけど、
はい、
はい、これは何かというとですね、まあ、この収録したやつが配信されているのは、まあ、多分今年の7月頭ぐらいになると思うんですけど、そのタイミングでですね、しげさんがまた新たに本を書かれて、ちょうど7月1日に出版予定ということになっておりまして、その本のタイトルが60分でわかるファイナンス超入門となっております。なので、今回はそれが、まあ、なんかどういう裏側でできることになったのかみたいな話をですね、せっかく過去何回かやってますけど、著者がいるんで著者に話してもらおうかなという、はい、そんな感じになっております。
ありがとうございますね。今回も取り上げていただき本当にもう感謝です。
はい、ということで、この本の話をしていきたいと思うんですけど、まあ、なんかそう、じゃあ実は僕もですね、今回そのしげさんが本を書かれてるっていうのを知ったのは割とまあ最近で5月ぐらいだったんですけど、まあ、その時にまあ、よかったらちょっとその本の事前レビューといいますか、まあ、なんか一回目を通してなんか誤字脱字の発見とかちょっと手伝ってもらえますかっていうのを声掛けいただいて、その時にざーっと読んで、ちょっとコメントとかを入れさせていただいたということがありまして、まあそれもあるので、実は僕は中については一回ぐらいこう読んでるという前提があるんですけれども、まあその時にですね、まあこう読みながら、ふむふむなるほどといろいろ思っていたことがあるので、ちょっと今日はせっかくなのでいろいろ聞いていきたいなと思ってるんですけども、まず結構タイトルがですね、なかなかすごいなと思って、60分でわかるっていう結構なかなかこう、なんか攻めた感じのタイトルで、はい、中もですね、なんていうんですかね、その、まあ、本っていろんなタイプの本がありますけど、結構この本はなんか、辞典的感じというか、なんかこう、いっぱいこう、丸々についてっていうのをこう、2ページぐらいで分かりやすくまとめるっていうのが結構、連なっているっていうような本で、まあ、すごく整理されていて、こう、なんか、現場で、こう、日々見ながら使うみたいな感じなのを想定してんのかなとか思ったりこうしたんですけど、なんか、はい、そもそもこの本ってなんかどういう経緯で書くみたいなことになったのかなっていうのをちょっとお聞きしたいです。
はい、ありがとうございます。まず60分でわかるシリーズっていうのが技術評論社から出てるんですよね。技術評論社は今回出す私の本の出版社になります。で、私も、この本の相談を編集者からいただいたときに、家帰ったら、うん、だからメールの時点で、60分でわかるシリーズが家に3、4冊あったんですよ。
へ
え。例えば、60分でわかる ESG 持ってましたし、はい。60分でわかる SDGs、これたまたま持ってて、あと60分でわかるビジネスモデルみたいな感じも持ってたんですよ。あと 5G もあったと思いますね。でちょうど私の前作の決算分析の地図が出た頃に60分で分かる財務三表という本も出てて、まあ、それはやっぱりその、ね、同僚なんで一応チェックするっていうので知ってたんですけど、これ技術評論社のホームページ行って60分で分かるシリーズって見ればめちゃめちゃ出てくるんですよ。
へ
でそもそもそのシリーズの一環ですけど、まさきさんはこの本、このシリーズってなんか初耳っていうか、もしかしたら言われたら知ってるかもみたいな感じかもしれないですけど、ちょっと今の感じと初めて聞いたみたいな感じですかね。
結構初めて聞きましたね。ああ、もちろん技術評論者自体は知ってて、はい、どっちかっていうとその IT 系の書籍をすごく出してる、ね、はい、はい、っていう印象はあったんですけど、いやこの60分シリーズはよく知らなかったですね。
はい、今私もホームページ見ながらですけど、そういえば半導体も買いましたね。あとさっきイデコとかも結構ね、売れたりとかしてるっていう。生成 AI もこれを買いましたわ、持ってましたわ。なんで、結構持ってまして、まあ、他では101ミーティングとか、まあ、暗号資産とか、メタバースとか、実はこのシリーズが累計で70万部突破してるんですね。まあ、シリーズ累計ですよ。 なんでシリーズとしては結構もうあの定番になってるという、そういった背景があります。
へえ、
はい、そういった中で60分でわかるシリーズの中でファイナンスの本っていうのをがなかったっていうのがまずありますね。で編集者の、まあ、デンさんっていう方なんですけども、もともとファイナンスになんか結構詳しいんですよ。あの多分ご自身でも学んでたっていうのもあって、で前からファイナンスの本を書きたいと思ってたっていう感じでご相談いただいて、私もやっぱファイナンスの本、まあ、今企業分析の本が中心だったんで、やっぱりファイナンスど真ん中の本は書いてなかったっていうのもありますし、もう一つ大きいのが、まさきさんもね、私と共通の知り合いの吉田健さんっていらっしゃいますよね。
はいはい、エクセルの。
エクセルの吉田さん。
はい。
で、エクセルの吉田さんが、漫画版のエクセルの本を書いてるんですよ。
はいはい。
で、その漫画版の漫画を書いたのが実は枕さんっていう方で。
はいはい、枕さん。はい、
はい。枕さんは私の決算書の時トレーニングの漫画版を書いた漫画家なんですよね、
はい、はいはいはい。
で、あの漫画の本をきっかけに枕さんが吉田さんとコラボしてエクセルの漫画の本を書いた、おいおい、私も読みましたけど、
おいおい、
でその編集者が実はデンさんなんですよ。
ほう、
あ、違うな、違うのかな、
違う、まあ、もしかちょっとそこは違うのかもしれないけど、まあまあまあ、
吉田さんの本の編集者はデンさんの間違いないんですよ。
あ、なるほど。
で多分それで吉田さんも、あ、デンさんが私のことも知ってご相談来たみたいな背景があるんで、実は枕さんや吉田さんというつながりがある中でのご相談もあって、
うん、
で、まあ、そういうのもやっぱり嬉しかったですよね、
うんうん、
ご相談背景として。でファイナンスの本だった。で、あともう一つファイナンスっていうタイトルなんですけど、ね、まさきさん読まれたので分かると思いますけど、はい、内容の半分ぐらい、はい、半分以上はスタートアップファイナンスの話になってるっていう。
あ、そうですね。はい。
そういう特徴があります。うん、で、まあ、スタートアップファイナンスといえば、磯崎さんの企業のファイナンス。
う
ん、
ああ、はい、はい。私も10年ぐらい前に一回読みましたよ。
はい。今ね、10年前っていうキーワード出ましたけど、
はい、
あれ、
はい、
一番最初出たのが2013年ぐらいなんですよ。
はい、はい、はい。
で、増補版っていうのが2015年に出てるんですけど、
はい、はい、はい。
もう10年経ってるんですよね。
はい、はい。
で、あの本はめちゃめちゃいい本だし、今でもやっぱ皆さん読むべき本ですし、あれの、まあ、姉妹本的な、出版社別ですけど、
うん、
ダイヤモンド社が出てる企業のエクイティファイナンスっていう本もあって、
はいはいはい、
その本もすごくいいと、
うん、
まあ、そういった中でもう少しあの手前の本もあってもいいかなっていう問題意識が私の中でありまして、
うん、
まあ、そこへの橋渡しと意味合いとしての企業のファイナンスの手前の、
うん、
スタートアップファイナンス系の本ってあんまりなかったんで、
うん、
裏メッセージとしてはそこを意識したっていうのがありますね。
なるほど、
はい、
という今の話だと、その読者、まあ、いろんな想定あるでしょうけど、まあ、これから起業する人とか起業、まあ、スタートアップ系の起業したての人とかは、まあ、ちょっとイメージしてるんですかね。
そうですね。あの、大きなイメージ、まあ、いわゆるペルソナと言われるターゲットとしては、
はい、
まずは起業するとか、これ、スタートアップファイナンスとかよくわからない起業の人たちに、いきなり、ファイナンスバックグラウンドなくて、起業のファイナンス読むのは、ちょっと、もしかしたらハードル高いかもしれないなっていう、考えは私はありまして、で、まあ、そういった方でも手に取ってもらえるというのであったりとか、あと私自身も、もともとね、銀行にいたんですけど、実際スタートアップファイナンスの世界に行ったら、
うん、
バーンレートとか、
うん、
ランウェイとか、
うんうんうん、
J キスとか、
はいはいはい、
金融業界にいても初めて聞いたみたいな単語が結構多かったんですよね。
確かに。
で、そういうやっぱりあのスタートアップに興味があるけど実務的にこういう言葉を使うとかよくちょっともう少し知りたいなみたいな人、そういう人たちにも向けて書いている。これ二つ目ですね、
うん、
で実は三つ目もう一つありまして、
うん、
最も実は大事な狙ってるターゲットっていうのは、
はい、
起業家の調達に加えて、うん、その経営陣とかメンバーの方にその代表の方がスタートアップのファイナンスの知見を持ってもらいたいっていうニーズが結構あるんですよね。それどういうことかっていうと、起業家の方からもう少しちょっとメンバーにファイナンスの考え方とかを知ってもらいたいみたいな、調達とか含めてっていう、そういう声が結構あるんですよ、うん、で、それで私実際研修とかもしたり、 してるっていう背景がある、
うん、
でそういう方に実は向けて書いてる本ですと、で私はこの本を書くときに、やっぱり第一早期って企業のファイナンスなんですよね、うん、スタートアップファイナンスといえば、
はいはいはい、
で起業家の方 VC の方、
はい、
スタートアップで働いてるメンバーの方、
はい、
経営陣の方みんなヒアリングしたんですよ、
はい、
で、何がいいですか、VC の方や企業家の方、やっぱ企業のファイナンスですかねみたいな。
ああ、企業のファイナンスっていうのは、その磯崎さんの本
ですよね。磯崎さんの本。
はいはいはい。
で、磯崎さんの企業のファイナンスを進める理由って、何ですかって聞いたんですよね。
はい。うん、
すると、なんでですかね。でもやっぱりみんなそれいいって言ってるんでと。
いやな、人が言ってるからかい、みたいな。
そうなんですよ。だ結局、企業のファイナンスがいいっていう理由はみんなが企業のファイナンスがいいって言ってるからっていう
それ、はい、なんでラーメン屋並ぶのか、いやみんな並んでるのかって言ってるのと同じですよね。
はい、で
なるほど。
10年前とかから読んでる人っていうのはまだその時ない時にスタートアップファイナンスの本としては企業のファイナンスがなかったんで、僕もですけど、はいはいはい、わらをもね、
はいはいはい、
掴む思いで読みました、読み漁りました、はい、わめっちゃ便利、はいはいはい、こうなってんだみたいな、
はいはい、
でそういう人たちが時間経つとやっぱいいねっていうのは企業のファイナンス、これ多分当初の発売して5年ぐらいそんな感じだったと思うんですよ。
なるほど。
ただだんだん行っていくともう業界スタンダードとして企業のファイナンスになってると、
うん、
で僕はもう一個聞いたんですよ、質問、あ、じゃあ企業のファイナンスいい、その理由とどこか印象に残ってる箇所やページってありますかっていう質問を
ほう
したんですよね。
おもろ、はい、
するとあんまり出てこなかったんですよ。
ほう
具体の
ほう
場所がって言いますか。
へえ。
でそれはまあ人に当然よるんですけど、
うん、
企業のファイナンスはいいという理由は分かってる。で僕とかも読んでるんで、資本政策の箇所がいいとか、あの文体が結構フランクな感じで読みやすいであったりとか、うん、やっぱエコシステムのところがやっぱすごく分かりやすくてそれが大事だっていうところがいいとかって私は言えるんですけど、
うん、
あのやっぱ最近読んだ人はなんかいいっていうことを言われて読んでるんですけど、実はあんまり読んでないんじゃないか説かっていうのが僕ありましてですね、
うん、はい、はい、
積んどくになりてるかもしれないっていう、
まあまあまあ、
でそれはやっぱ実務忙しいし本はいいですけど、でやっぱちょっと読んだ時に面白いんですけど、金融バックグラウンドない人にとっては、
はい、
もしかしたらちょっときついのかなっていう風な仮説を私は持ちまして、
うんうん、はいはいはい、
でやっぱ企業のファイナンスすごいいい本ですし、エクイティファイナンスの方もより読んでもらいたいと僕本当に思ってますと、
うんうん、
でそのためにはその手前としてもう少しつなぎになるような、
なるほど、
本があってもいいんじゃないか。でそれは起業家の人は調達直でやるんで、
うん、
勝手に知識ついてくるんですよ。ジェイキースターも知ってくるし、うん、ダイリューションとか、まあ、希薄化とか、
はいはいはい、
だいたいバリエーション効果なんていうの感覚としてつかめるんですけど、
なるほど、
でそれの実務感覚があって企業のファイナンス読んだらさらにもっとわかる、
はいはいはい、
ただそれは起業家の特権であって、例えば COO とか、
うん、
CTO とか、
うん、
もしかするとなんか営業部長みたいな人とかマーケターの CMO の人とかっていうのは直接そこに関わってないとやっぱスタートアップのファイナンスがピンとこないっていう傾向にあるんじゃなかろうかと。
なるほど。
でそれに対する架け橋として今回の本をコンセプトとして最初に置いたっていうのがありますね。
なるほど。あ、それは非常に良いですね。まあだから、
はい、
言い方を変えると、そういったスタートアップの中の、まあ CEO ではなく、うん、まあそういった、事業サイドとか、まあいろんなところの中核となってくる人たちに、このスタートアップのファイナンスのベース知識とかを、まあ気軽にな入り口からちょっと身につけてほしいっていうことですね。
あ、そうなんですよ。だから逆に言うと、起業家でスタートアップでスタートアップのファイナンス調達をしてる経験がある人からすると、
うん、
ちょっと物足りない可能性があるなと思ってますね。
うんうん。
あの、知ってることが多いと。
うん。
もう復習ベースになってくる。
まあまあそうですよね。
ただ、実は本当のターゲットはそこじゃなくて、
うん。
まあ VC とか起業家の人が、 ちょっとファイナンス困ってるんですよっていう知識がないんですけど、どうすればいいですかって言った時に、あ、じゃあこの本いいよって出してもらえる、そういうことをイメージして書きましたね。
いや、すごいですね。あ、とてもなんかいいなと思ったな。はい、なんかそこまで具体で、こういうペルソナ、はい、こういうシチュエーションで、こういう時にこう渡して読んでもらうとかってイメージできてるっていう。かつ、まあ僕も多少はこの界隈のことわかるので、あ、確かにそういうケースあるよなってすごい今思ったんで、
はい。
なんかそのユースケースというかがはっきりしているっていうのはすごく、なんか使いやすいだろうなって今思って思いました。
ありがとうございます。だから結局本屋に行ってスタートアップファイナンスの本どれ選ぼうかって多分ならないんですよ。ならないっていうのは、何がいいですかっていうリコメンドを聞いて企業のファイナンスがいいって言われるから買う。でそれをリコメンドするのは VC や企業家なんですよね。
うん、いや本当そうですね。うん、
でそれは VC や企業家がこの本は初学者としてはまずこれがいいよっていう本、その立ち位置って、多分企業のファイナンス以外あんまないんですよね。
うん、うん、
そこを狙いに行った感じですね。
なるほど。
だから VC が企業のファイナンスとこの60分で分かる2つあるけど、まずは60分で分かるファイナンスを読んで、もうそれで理解したら企業のファイナンス行けばいいんじゃないかっていうポジションを狙いましたね。
いや、
小判ザメみたいですけど、はい。
いやいや、でもいいんじゃないですか。そのなんか、なんていうのかな、こういうのってあるあるなのは、なんか有名な本とかをなんか適当に噛み砕いたようなのっかり本みたいなので儲けようみたいなのちょいちょいあるじゃないですか、この界隈、はい、いやでもそうじゃなくて、なんか磯崎さんの本はもうすごいリスペクトしてたとしてて、あれはあれですごい使ってほしいんだけど、まずその手前に行かないともったいないから、その手前の橋をちょっと低めのラダーをかけてますよっていうことだと思うので、
そうですね、
はい、いいんだと思います。
でもう一個ですね、とても大事な特徴がありまして、
うん、
実はこの本ね、まさきさんはご存知と思うんですけど、協調なんですよね。
あ、そうですよね。
はい。で、インクの若林さんっていう、まあ、おそらく日本の、まあ、デッドファイナンス、スタートアップデッドファイナンス、ベンチャーデッドにおいて、多分日本で最も詳しい一人ですね。もう3本の家は間違いなく入る。
それぐらい、インク、はい、インク、ごめんなさいです。聞いてる方に説明すると、株式会社インク、INQ と書いて、はい、インクという会社の代表が若林さんですね。
そうですね。ありがとうございます。はいはいはい、インクっていう会社がありまして、その代表が若林さん。はいはい、でも、ベンチャーデッドといえば若林さんっていうぐらい、業界では、まあ、詳しいですし、スタートアップ TV っていう YouTube 番組がありまして、うん、まあ、そこでも、若林さん、レギュラーで出られてますし、なんなら、企業のデッドファイナンスっていう、
はい、
ポッドキャストもやられてますね。
あ、そうなんですか。
結構マニアックですけど、デッドファイナンスやりたい、まあ、借り入れをスタートアップへ調達したい人にとっては必調の、すごいいい、
そうなんですね。
ポッドキャストです。はい、
今、確かに若林さんの X のプロフィール見たら、Spotify のリンクが貼ってあって、はい、なんかこう、はい。あれでも今開いたらちょっと番組のリンク開けなかったんで、ちょっと
生な
ん
です
けど、まあちょっとわかんない。URL 変わっちゃったのかわかんないですけど、はい、ああ、でもなるほど。あ、いや、実はね、僕今、そう聞きながら若林さん前一回会ったなと思って。
あ、会われたことあるんですね。はい。
いや、ほんと前です。4、5年前かな。
はい。
東京の立川に、スタートアップハブ東京の多摩っていうのがあって、そこになんか僕の友人が勤めてた時期があって、
はい、
なんかその時期にその友人に会いに遊びに行ったら若林さんがいて、
なるほど、
そこで飯懇話して、まあちょっと若林さん僕のこと覚えてるかも覚えてないかわかんないですけど、はい、いや、僕はまあ、その時ぐらいしか話してないんですけど、今回その、しげさんの、はい、本の協調者として名前が上がってきて、あの時会った若林さんかっていうのをちょっと僕は思いました。なるほど。
あ、もしそのご友人って、はい、女性の方ですか、もしかして。
あ、そうそうそう、そうです、そうです。
あ、じゃあ僕、はい、多分知ってる人ですね。
そうかもしれない。そうそうそう。
多分僕の妻の元同僚ですよね。
あ、そうそうそう。
多分わかります。はい。
そう、そう、そうなんですよ。だからその時に。
勤めてましたね。覚えてます。はい。
はい。なんか一回ご挨拶したなっていうのを。
そうですね。
思い出しました。
で、は
い、
最近スタートアップ界隈では、ベンチャーデッドと呼ばれる、まあ、スタートアップのデッドファイナンスですね。借り入れ。この言葉がだいぶ普及してるんですけど、このベンチャーデッドっていう言葉を日本で広めたのは若林さんじゃないかというぐらいですね、まあその界隈では詳しい人。
ほうほう。
で、企業のファイナンスとの、まあ、大きな違いの一つとしては、そのデッドファイナンス、まあ借り入れですね。 それの単独賞が6賞にあるんですね。
はいはい。
で、企業のファイナンスって基本エクイティファイナンス、株式での調達の本なので、あんまりデッドファイナンス、うん、あんまりっていうか、多分ほぼないんですね、うん、記載としては。
うん、うん、うん。
そこは一つ大きな違いとしてはありますね。で、今までベンチャーデッドの、いや、本当の専門書はあるんですけど、うん、実務家向けのもう少し入りやすい本ってなかったんですよ。
うん、
で私これ出版社からご相談いただいた時に若林さんに最初に相談してちょっとこういう本があるんですけど、うんうんうん、協調で書けませんかねっていうのがスタートになってますね。
うん、あ、じゃあ、まあ、出版社の方からお題が来ました、しげさんどうですかって言われた時に、いやこのテーマで行くんだったら若林さんじゃないですかっていうのはしげさんが言う。
そうですね。
ってことですね。
それが若林さんのやっぱ知見が入ることで唯一無二になると言いますか。うん、なんで、エクイティファイナンスは私で対応するんで、デッドファイナンスのところは若林さん、
うん、
お願いしますねっていう、まあそういうですね、
うんうん、
住み分けで今回強調させていただきました。
はいはい。ありがとうございます。なるほど、はい、そういうことか。ちなみに、まあ、聞いてる方に、いや、今回は、この、あんまり本の中身は言わ、うんは、それは読んでもらいたいから、別にあんま言わないんですけど、なんか一応、ちょっとだけ補足すると、はい、デッドとエクイティの違いで言うと、まあ、この本にめっちゃ書いてあるんですけど、はい、まあ、デッドは簡単に言うと借金で、
そうですね。
まあ、エクイティは出資ですね。
はい。
はい。だから、まあ、なんか事業をしていくときに資金が必要なんだよな、って時に、まあ、金融機関とかから借金をして、それを使って事業をするか、株式とかと引き換えに出資をしてもらって、そのお金で事業をするかで、まあ結構その、なんですかね、まあコンセプトだったり、まあそのお金に対する、まあいろんなやり方だったり、まあ結構いろいろ違うよっていう、だからそこは両軸を押さえた方がいいよっていう、まあそういうことですよね。
そうですね。はい。
はい。はい。ありがとうございます。まあということで、だからそうですね、その企業のエクイティファイナンスとか企業のファイナンスとかどっちかというとエクイティ寄りなのに対して、まあ、デッドも今非常に今、まあ今っていうか別に昔からそうなんでしょうけど、まあまあ、その両方抑えた方が入り口としては、適切じゃんということで、まあ実際僕もすごくそうだと思うので、なんかそういう意味で本当に60分でそこの両方含めて知れるとすごく入り口としてはいいよっていう話ですね。
そうですね。で、最後にもう一つだけ特徴があるんですけれども。
はいはい。
私もどっちかっていうと、まあ、伝統的な、まあ、コーポレートファイナンス、まあ、企業金融っていうのを知識としても学んだし、実務としてもやってきたんですけど、スタートアップファイナンスの世界に行ったら、いろいろ理屈が違いすぎて、かなり戸惑ったんですよ。で、それは私だけじゃなくて、例えば、まあ、知り合いのゴールドマン出身の人がスタートアップファイナンスに行った時も、やっぱり2割ぐらいしかゴールドマンでの知見は使えなくて、残り8割はキャッチアップしたとか、
はいはい、
野村で投資銀行をやってた人とかも、なんかスタートアップファイナンスってちょっとだいぶ違うことないですかね、理屈が違いすぎて、いやなんか戸惑ってますみたいな感じって実際におっしゃってたんですよ。でそれ私も感じましたと。で、もともとスタートアップファイナンスから入る人ってそういう違和感ないんですよね。まあ、それが当たり前に思ってるんで。うんうん、
はいはいはい。
ただ、例えば M&A とか、まあ、普通の中小企業融資とか、まあ、コーポレートローン、大企業向けやってる人からすると、スタートアップの世界のファイナンス行くといろいろ違いすぎて、戸惑うと。
ほう。
なので、この本は伝統的なコーポレートファイナンスの説明をまずした上で、
ほう、
その後にでもスタートアップファイナンスってこうなんですよっていう二段構えにしてるんですよね。
は
い
は
い、
へえ。
まあそういうところでコーポレートファイナンスから従来で入ってる人とかもスタートアップにすぐに、はいはい、行けると言いますか、うん。逆にスタートアップファイナンスから入った人から言うと、コーポレートファイナンスの箇所逆に新鮮なんですよね。
あ、はいはい、
コーポレートファイナンスってこうなんだと。でスタートアップファイナンスこうあるんだと。まあそういう一応特徴もあるかなと思ってます。
あ、それは確かに面白い話ですね。確かにそこが結構橋渡しするみたいなのって意外とあるようでなかったというような話だと思ってて、なんかその実際キャリア的なことで言っても、はい、まあ、いわゆるその投資銀行だったり、なんとか証券っていうような、まあその金額感も大きかったり、まあお客さんもサイズ感とかも まあ、いわゆる大企業だったりっていうところと、本当になんか、数人から始めて、うん、まあ、最初のお金の単位は数百万とか、そういうところからこう、成長していくスタートアップだと、まあ、事業の考え方とかお金の考え方も、まあ、全然違うから、そこが結構、あれですよね。はい、同じ金融みたいな言い方をしても、実は全然違う畑だったっていうこと。で、そこの別の畑を知る方法が今まであんまなかったってことなんですよね。
そうですね。そこが結構大きかったかなと思ってます。で、今、別の畑って言い方されたんですけど、うん、まあ、ちょっと本文では、カットになったんですけど、うんうん、例えば、まさきさん、ファイナンスするって、どういうイメージですか？
ファイナンス
そこだけ、そこだけで文脈はもう無視で、それだけ聞いたら。
的に言うと、いや、なんかお金を工面するとかそういう感じですかね。
あ、そうですね。で、そこは、スタートアップ側にとって、ファイナンスどうするか、どうしようかっていうのは、調達をどうしようかっていう意味合いなんですね。
はいはい。
はい。どう借り入れ使うか、どう株式出資するか、ファイナンスどうしましょうか。一方で、金融機関や VC からすると、ファイナンスするっていうのは、お金を出すって意味なんですよ。
ああ、なるほど。
はい。なんで、ファイナンスっていう言葉だけでも、文脈によって、意味が変わってくるんですね。
いや、確かにそうですね。
で、多義的な意味をファイナンスの言葉にはありますと。
はいはい、はい。
で、今回レビューするときに、VC の人を当然見てもらいました。
はいはい、
起業家の人も当然見てもらいました。私、後輩の銀行員、現役銀行員にも読んでもらいました。元銀行員にも読んでもらいました。元投資銀行で働いてる人にも読んでもらいました。さらには資産運用をやってる人にも読んでもらいました。プライベートエクイティファンドの人にも読んでもらいました。分かったのは、みんな似たような言葉でも微妙にニュアンスが違うんですよ。ちょっとこれイメージ違いますねとか、そういうのがめちゃめちゃあって、あ、自分が常識的に使ってたのが、例えばその機関投資家っていう言葉一つでも、
はい、
資産運用業界にいる人の機関投資家のイメージと、銀行にいる人の機関投資家のイメージと、ベンチャーキャピタルが言う機関投資家ってイメージ違うんですよ。
ほう、なるほど。
はい。
うん。
で、そういうのがやっぱすごい多くて、僕はすごい勉強になったんですけど、同時に結構手こずりましたね、そこの調整が。
調整っていうのは今、しげさんが言ってた、その本にどう表すかとか、どう文章にするか。そうですね。
まあ大変ありがたいことにフィードバックもらうんで、確かにそうだな。で、例えば、銀行員にとってファイナンスするって言ったら、もうローンのことなんですよ。
なるほど。
ファイナンスイコールローン。例えば、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンス、シップファイナンス、ね。まあ、買収ファイナンス。全部ファイナンスって言葉ついてるじゃないですか。これらは全部借り入れなんですよ。銀行がすると全部融資。なんですね。だなんちゃらファイナンスイコール融資なんですけど、スタートアップで、ファイナンスといえばエクイティファイナンスなんで、出資なんですよね。で、なんならベンチャーデッドって言い方するんで、ファイナンスということは使わない、まあ、デッドファイナンスって言いますけど、ベンチャーデッドって言い方するんで、その辺の言葉の定義とかも、バックグラウンドが違うと、だいぶ見え方が違ってくるんですよね。そういうところの本文に、その、誰かにとって違和感ないように書くのがめちゃめちゃ難しくて、で文字数があればいいんですけど、見開きで、2ページ見開きで1テーマじゃないっていうテーマになってるんですね。
はいはいはい。そうですね。
で左側に文章なんですけど、例えばこれ600字から700字なんですよ。
はい。
で、右側に図解なんですけど、
はいはい。
この600から700字で1トピック説明するのに、全く足りないんですよね。
まあそうでしょうね。
文字数として。
はい。
で、するとちょっとこれはミスリードとか誤解あるねっていうフィードバックいただくし、
ほうほう、
詳しく書くと編集者の方からちょっとこれ文字数オーバーしてるんでカットしてもらえますかみたいな。
ほうほう。
そのやりとりはめちゃめちゃ多かったですね。
なるほど。いやー、確かに。いや、今聞くだけでもそうですね。そのいろんな 何、同じ言葉もいろんな人がいろんな意味で使ってるみたいなのをどうものすごく制限された中で表すかっていうのが非常に難しい課題だったというのが今聞いてて分かりました。
そうですね、そこはやっぱり、まあ、私はそれを通じて、うん、まあ、この本のコンセプト自体やっぱりファイナンスの知識をどうアップデートするか、うん、どう実務で生かすかっていうことをコンセプトに、まあ、してるんですけど、
うんうん、
私自身ファイナンスの考え方をアップデートするとても良い機会になりましたね、うん、
素晴らしい、なん
かありがとうございます。
本の、はい、書く機会からも視聴者が学ぶっていうのはすごいですね。
いやもうやっぱり学ぶことが多かったですね。ちょっと、うん、ああこう捉え、こういう見方あるんだとか、
はいはいはい、
あこれ見落としてたなっていうことばっかりでしたよ、はい、
いやちょっとじゃあその辺の苦労というかその辺はですね、第2回に聞きたいと思いますので、はい、はい、第1回は一旦この辺で終わろうかなと思います。はい、じゃあここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。